今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の20章1節から16節です。マタイによる福音書の20章1節から16節。天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと一日一デナリの約束ができると彼らを葡萄園にやった。それから9時頃に出かけてみると別の人たちが市場に立っており何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当のものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた12時頃と3時頃に出かけて行って同じようにした。また5時頃出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。こうして夕方になったので葡萄園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた者たちが来てそれぞれ1デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来てもっと多くもらえるだろうと思ったが彼らもやはり1人1デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて言った。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に答えて言った。私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。このように後のものが先になり先のものが後になるものです。アメン。お祈りいたします。愛するイエス様、あなたはあまりに気前が良いお方であることを感謝いたします。このように滅びるにふさわしいものでしたが、しかしあなたは私たちを救いの喜びへと招き入れ、そしてあなたの御国の働き人として働く特権が与えられましたことを感謝いたします。そして報酬が確かに約束されていることを感謝いたします。いつに来たものであれ、いつ葡萄園に参加したものであれ、それでも私たちはこの報酬に預かれ、しかも終わりの方に来た人であっても同じように報酬に預かれる、この恵みを感謝いたします。どうか今日あなたがいかなるお方であるのかを私たちに教えてください。この語るしもべの唇、また思いと心をあなたで浸し込み、あなたの御国の奥義をしっかりと語り尽くさせ、またこれに預かる一人一人の耳を清め開いて、命の言葉、御国の言葉、それをしっかりといただき尽くさせてくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。 天の御国は、ね、先のものが後になり、後のものが先になることが多い、ということを、ね、その先週の最後の30節で19章30節でもイエス様はおっしゃいましたけれども、特にですね、その天の御国においては、先のものが後になり、あるいは後のものが先になる、ということが多いということを、それをより詳しくですね、このブドウ園の例えからイエス様は説いております。で、天の御国はどういうところか。天の御国は、自分のブドウ園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。まあですから、ね、ちょっと、主語と述語といいますか、装飾語は長いんですけども、要するに、この例えの主人公は主人です。ね、ブドウ園の主人。この主人は、ブドウ園を持ってる。この主人は労務者を雇いに出かけた。ね、そういう、主人。これはまさしく私たちの主人であるイエス様です。イエス様はどれほど気前良いかっていうことがこの例え話の中で展開されております。そして、ね、働き人、この労務者、ね、ブドウ園で働く労務者、彼は、ね、主の働き人たちを、まあ、表しているでしょう。ね、主は誠のブドウの木であり、その枝、ブドウ園をしっかりと管理し任せ、ブドウの実が熟しているのを見たらそれを取り集める、ね、まさしく御霊の実を刈り取る、またブドウ園を手入れし管理し育てる、養う、まあ、主の働き人でしょうね。実際この例えの直前にも、このペテロや弟子たちがイエス様、私たちはあなたに何もかも捨てて突き従っていきました、ね、私たちに何がもらえるのでしょうか。イエス様は言われたのは、それは、ね、世が改まって人の子が栄光の位に座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座について、イスラエルの十二の部族を裁く。そしてまた、私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者のすべて、その幾倍もを受け、また、永遠の命を受け継ぎます。これが弟子たちに与えられる一デナリ。なんと、まあ、大きな一デナリでしょうね。まあ、一デナリというのは、まあ、当時では一日分の、働いた賃金、お給料だったわけですね。ですから、この天の御国のために働いた弟子たちの一デナリというのは、実はとてつもなく大きいんです。とてつもなく、素晴らしい。イエス様が来られたとき、世が改まったとき、イエス様についていった弟子たちには、その裁きの座についてイエス様と一緒に裁く。また、もし御国のために、ね、母、父、姉妹、兄弟、家、畑、それらを捨てたものの中で、その報いに、ね、その幾倍も、まあ、これ、直訳では100倍を受け、100倍です。100倍もの素晴らしいものを受けることができるんです。そして、また永遠の命を受けるんです。それが100デナリの中に入ってるんですね。もうですから本当にとてつもなく大きな幸いな祝福。もう、皆さん1兆円もらうのと10兆円もらうの、ちょっとあまりにイメージが離れすぎて、もうどっちでもいいや思うかもしれないんですけども、でもそれほどにもう途方もない素晴らしい恵み、祝福、報酬がこの天の御国の弟子たちには待っているんです。で、それで、さてこの例えのね、主人公は労務者ではないんですね。主人です。主人がいかなるお方かをこの例えは話しております。ね、この例え見ると、なんだ、ね、朝早くから、ね、クリスチャンになって、人生早くからクリスチャンになるのも、人生遅く、もう好き放題やり尽くした後にクリスチャンになるのも、報酬が同じだったら、ね、どうせだったら、人生早くクリスチャンになった方が損だったじゃないか、みたいな、なんかそういうことがですね、まあ私は小さい頃からクリスチャンだったので、まあこの例え話も何度も聞いております。まあそういうことが、まあ友達との間で会話されたこともあったんですけども、じゃあ、ね、人生の、ね、もっと、後半の方にイエス様を信じて、 救いに入れられて主の働き人になった方が良かったか、私はそうは思いません。もっと人生の早くに働き人になりたかったほど、まあ確かに、まあ夏の日照りとか、ね、冬の寒さとか、労苦、一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱した、この労務者の人や、ね、朝早くから働いた労務者は言ってるんですけども、確かにそういう労苦はありましたけれども、でも、本当に、もうイエス様に雇われている、あ、イエス様を、あ、イエス様のその雇い人として、働きに加わって、ブドウの実を収穫する、ブドウの枝を手入れする、その栄光の務め、もう本当に尊いお方のお手伝いができるという、この幸い、もっと早くから、ね、やりたかったと思いますね。クリスチャンになるということを何かですね、好き勝手なことができなくなるという思いで、いる人は、まあそうでしょう。まあ損した、ね、人生の、もっと遅くから、イエス様を信じて、で、それで、5時ぐらいにちょこっとだけ神の国のや働きをして、で、それで同じ1デナリをもらう、その方が得だと思う人もいるんですけども、でも、そうじゃないんです。本当に、イエス様と一緒にいて、イエス様の働き、ブドウの枝、それを、時には、剪定したり、時には、もう大切に身に変な虫がつかないように、取り除いたり、時にはその豊かな実りを喜んだり、イエス様と一緒に喜んで、そういう本当に幸いなブドウ園の中の働き、これはとても祝福です。その中に入っていることがとても祝福です。労苦とか焼けるような暑さ、確かにあることはあるんですけども、でも同じ恵みに預かれる。そしてその一でなりというものは、天の御国から見れば、まあ私たちから見れば途方もなく大きいんですね。天の御国から見れば1デナリ、1日分の労働者の賃金に相当するかもしれません。確かにですね、神様は途方もなく大きな偉大なお方です。そのお方から見れば天の御国の、ね、天国のその素晴らしさ、それは1デナリのような感じに映るかもしれなくても、でも私たちにとってはその一でなりがもらえるということ、そして神の国の働き人として、ブドウ園で、イエス様に雇われ、イエス様に呼びかけられて、ね、ブドウ園に行きなさい。ね、そこで相当のものをあげるから、そう声をかけられて、そしてブドウ園に行って、一緒に働くことができる。この恵み、この幸いは非常に素晴らしいものです。まあ、これはですね、救い、同じ、救いをいただくことができるということもそうですし、また報いも、確かに、同じところはあるでしょう。しかし、私たちはこの地上においてですね、それぞれが成したことのその報いは受けなくてはならないんです。確かにイエス様を信じれば救い、これは誰にでも彼にでも与えられます、ね、人生の、初めからもう教会に通っていたような人でも、あるいはもう人生ずっと、邪悪に過ごして、もう最後強盗になって、強盗囚の死刑囚として死刑執行の最中にイエス様を受け入れた人でも救い、同じ救いが与えられる。ね、これ確かに人の目から見れば、ちょっとそんな不平等なって思うかもしれないんですけども、でもイエス様はそれほどの気前が良いお方なんです。まあ、ただし、私たちが地上において成したこと、それによって私たちは、その分が、ボーナスはまた人それぞれに、違っていきます。私たちは確かにですね、それぞれの仕業に応じて報いられます。ね、冒頭でお読みしたのは黙示録の22章だったんですけども、黙示録の22章の10節からのところですね。また彼は私に言った。この書の予言の言葉を封じてはいけない。時が近づいているからである。不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。例 正しい者はいよいよ正しいことを行い、生徒はいよいよ聖なる者とされなさい。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくる。アメン。ね、一人一人それぞれの仕業に応じて主は報いるために来られると書いてありますね。確かに、汚れたもの、また不正を行うもの、それぞれの仕業に応じた報いが必ず備えられております。また正しいものが正しいことを行ったこと、あるいは生徒が聖なる行いをしたこと、それもまたそれぞれの仕業に応じて報いがあります。ただ救いということについては、それは、ね、人生の終わりにイエスさんを受け入れた人であっても、初めにイエスさんを受け入れた人であっても、その、救いということについては、ね、もう同じ位置でなり同じ報酬が与えられているんです。ただですね、この葡萄園の例えにおいては、この夕方、まあ一日の終わりに、その労働者の賃金が与えられる。まあですから、ね、いつになったらこの仕事の、その定時、ね、それが来るか。それは、まあ大体太陽の位置を見ればわかるんですけども、ただ天の御国のその定時、報いが、ね、もうこの夕方6時になったら、もう仕事を打ち切ってその日の報酬を支払いますよ。ね、その6時という時間、まあ、労働においてはそれは分かりやすいんですが、しかし天の御国においの働きにおいては、その6時という時間が何時になるか分からないんです、ね、もっと遅くなるかもしれないし、もっと早いかもしれない。だからですね、市場に座っていて、ね、あの葡萄園の主人は気前が良いから、ね、朝早く働きに出ても、夕方遅く働きに出ても同じ報酬が支払われるんだということで、ね、昼声かけられてまだいいよ、ね、3時頃に声かけられてまだいいや、ね、まだ行きません、ね、そういうふうにしている、そういう計算づくができないんですね、天の御国においては。ですから皆さんは救いの言葉を聞いたとき、もう速やかに、ね、自分のその悪い行いを捨てて、悔い改めて神の国の働きへと入っていくべきです。この天聖教会、働き人を養成する教会、ちょっと他の教会とは違ってですね、まあ、ですから他の教会では進めないようなことも進めます。それは皆さんに働き人になって、良くなって、さらにイエス様のこの働きの素晴らしさをよく味わって、その救いの確かさをよく、ね、味わってほしいから。ですから御言葉に本当に忠実にするように進めておりますけれども、ですから天の御国の働き、これはいつお呼びがかかるか、またいつ終わるのか、それは分かりません。ただ天の父なる神様だけが知っておられます。ですから私たちは働きの呼び声が来たときは、しっかりとね、すぐに立って主に応えるべきです。イエス様、この葡萄園の主人、私たちの主人、イエス様は非常に気前がいいです、ね、朝早くに、ね、労務者と、ね、契約を交わして、ね、1日1デナリの約束、それを交わして彼らを葡萄園に行かせた後、ね、9時ぐらいに行ってみ、まあ、日本語で9時と訳されているのは、まあ、言語では第3時、まあ、あちらの方ではですね、朝の6時を、まあ、0時として、しておりますので、ですから朝9時頃に出かけてみると、まあ、一番に立って何もしない人がいたので、ね、あなた方も葡萄園に行きなさい、相当のものをあげるから、ね、この主人の働き人として招聘して、そして、この朝9時に一番いた人は、働き人となって同じ葡萄園に行きました。でそれで、ね、昼の12時頃、また午後3時頃にも、ね、この主人は行って、そして葡萄園に行って働きなさい、呼びかけてくださるんです、ね、主人の視点で見れば本当にこの主人はとても素晴らしいお方です。働きがない人を探しにですね、定期的に市場の方に行って誘ってくれるんですね。この誘いに、 乗った人たちはブロードウェイに行って働きました。まあ、この誘いに断った人というのはここには出てこないんですけども、でも私たちも本当に主の働き人として、ね、ある人を召し出そうと、呼びかけをしても、でも断る人というのは、確かにおります。伝道して行って、でそれで、ね、イエス様の言葉を、私はいいやって言って拒絶する人も、あるいはある人は馬鹿にする人もおります。でも、受け入れて、同じ主の働きに入った人は幸いです。一デナリの約束、ね、本当に素晴らしい報酬が約束されており、そして主と共に働ける、その主の葡萄に預かれる、それも本当に幸いです。そして、また、6節見ますと、5時頃出かけてみると、ね、これも下の方を客地見ると、言語では第11時、ね、あちらでは、夕暮れが一日の切り替わり、日没が一日の切り替わりです。まあ、ですから、夕方5時頃、もうあと1時間もすれば日没になって日が改まってしまう。ね、そのような時でも、この主人は言ったんですね。3時間おきではなく、最後だけは、ね、午後3時の次、2時間後、5時に来ております。ですから本当に終わりが近い時は、ね、主も頻繁に声かけをするんですね。で、それで、なぜ一日中仕事もしないで、ここにいるのですか？彼らは、ね、誰も雇ってくれないからです。そうです。彼は一日中誰も雇ってくれなかった。ね、どんな、畑の主人も彼を雇うことがなかった。仕方なく市場にずっといて、市場で、いたんですけど、でも彼には働く気がありました。もうあと1時間で夕暮れになって、ね、仕事を、ね、終わっちゃうから、もう働くも働かないも一緒だよ、ね。ご主人、あなたのお申し出はお断りします、ね。働いても働いても同じだ、働かなくても同じだから、そう言わなかったんですね。ですから、この夕方5時頃、葡萄園に行ったこの人、ね、働きたかったんですね。行ったからです。ね、働く気がない人は、ね、市場のところに座っておりませんし、また夕方5時頃、もう一日が終わるっていうことだったら、ね、そんな市場のところ、ね、一通りがあるところに座ったりせず、家で、ね、普通に寝て過ごしたり、まあ、そういうことするでしょうけれども、でも彼は働く気があったから、だからこのところにいたんです。で、それでこの葡萄園の主人に声をかけられた。そしたら行ったんです。あとちょっと、でもこの主人と一緒に仕事しよう。この主人の畑、それを手入れしよう。1時間でも、でもそれでも、一日何もしなかったわけではない。本当に幸いですね。このような人。この人生というものは本当に一日のようなものです。ちなみに、ちょっとヘブライ語では日、一日のことをヨームって言って、それ時とも訳しますし、年とも訳すし、あるいは一時間と訳す、まあ時ですね。まあ、ちょっと、ギリシャ語では、覚えてないんですけども、ですから人生のある一定の期間、まあ、一日に例えることはできるでしょう。一日の、まあ、本当に終わりの方であっても、本当にイエス様につながっていたかった、イエス様の働きをしたかった、そういう思いがある人は人生の終わりでも声をかけられて、そして働きに行くんです。遅すぎるということはないんです。主の働きにおいては。そして、そのブドウの取り入れは、ね、きっと朝早くから働いていた人よりは、まあ、わずかだったでしょう。でも、それでも、一デナリが主人からもらえるんです。本当に主人は、なんて気前が良いお方でしょうね。ですから、朝早くから働いていた人たちが、ね、その主人に文句をつけて、ね、この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たち1日中ロークと焼けつくような、ね、暑さを辛抱したのです。でもこの主人が言うことは、私はあなたに何も不当なことはしていません、ね、原文には友よという意味の呼びかけの語があります。友よ、私はあなたに何も不当なことはしていません。ね、一デナリの約束したではありませんか。 皆さんがね、イエス様を信じて主の働き人となるとどんな報いが待ってるか、ね、それ19章のとこに、28節からのところにありました通り、ね、本当に世が改まって、そしてイエス様に従ってきた人は、ね、座について裁く特権と、またイエス様の名のために家とか兄弟とか姉妹、それらを捨てたもの、それ100倍の報いを受ける。これが私たちにとっての一時でなり、これは変わりありません。そしてこの夕方ぐらいに来た労働者、彼も同じそのでなり、一時でなりに与えられる。このことを、ね、あなたは不服に思うのですか、ね、あなたは私があまりにも気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか、言うんですけども、でも主は気前がいいお方なんです。確かに後のものが先になり、先のものが後になるということ、これは天においては多くあることです。しかしだからといって、ね、後の方が幸いか得か、それとも先の方が幸いか得か、これ損得勘定できないんです。いや、むしろ私たちはもっと早くに、人生の早いうちに主を信じて、ね、主のこの平安のうちに幸いな人生を歩むべきです。ね、好き勝手な人生を歩んだ人生、あるいは、ね、好き勝手ではないけど主と共に歩んだ人生、これもう主と共に歩んだ人生の方がはるかに尊く価値があり、そして祝福された良い人生です。どうか皆さんは、ね、自分の好き勝手、これを捨てて、ね、主の呼び声に従って速やかに応えて働きましょう。主の働き人として。そして主は気前がいいお方です。そして主はその報酬はとても素晴らしく弾んでくださるお方です。どうかこの素晴らしい主にあって、主の働き人としてそれをやめることなく、ね、その葡萄園途中で投げ出してはなりません。この葡萄園、ね、他の葡萄園の例え話があるんですけども、ね、悪い、葡萄園の管理者で、ね、主が使わすものを打ち叩いたり恥ずかしめたり、あるいは殺してしまったり、ね、皆さんそういうことをしてはなりません。そのようなものから葡萄園を取り上げて、ね、そのようなものは滅ぼして別の良い管理者、もっとマシな管理者に任せることにしてしまいます。どうか皆さんはしっかりと主のブドウ畑において、主の良きブドウの枝として皆さん自身は豊かに実を結び、また皆さん自身が主のブドウ園の働き人、管理者としてしっかりと生徒たち面倒を見、また御霊の実、それを取り入れて主に捧げる、その仕事をしっかりとしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当に私たちは働き人です。そしてあなたの働きをしている、もうこのことだけでも私たちは嬉しい思いをします。どうか生徒たちが本当に主の働き人としての確かめがますます幸いであり嬉しいものと感じることができますように、多くの実りを刈り集め、多くの実をあなたに捧げ、そして主よ、あなたに喜ばれるものである私たちでありますように。時には主よ、熱い日照り、あるいは焼けつくような思いもするかもしれませんが、でもそれでもあなたと共に働く働きは楽しみであり充実しており、命の確かな確固とした自信もまたあります。どうか生徒たち一同があなたの働き人としてますます幸いに導かれますように。そしてまた何もせず働きもせずいるものを見かけたら、イエス様のブドウ畑で働きなさいと私たちも声をかけて、さらに多くの生徒たち、キリストの働き人たちを主を集うことができる私たちでありますように。どうかこの天聖があなたの働き人で、あなたのブドウ園の労働者たち、それで満ち溢れますように。そして彼らをしっかりと養って、あなたに有用な実りを豊かに結ばせ、それをあなたへと献上する私たち一同でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。 ハレルヤ、愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。救いはその人が早く救われても救われ、遅くに救われても救われる。主よ、この救いに、早く救われたから大きい救い、小さな救いということではなく、救われた人であるならばみんな救い主イエス・キリストにあって救われるという確信を私たちに今日の御言葉を通して与えてくださったことを感謝します。でも主よ、私たちが救われた後にあなたと共に歩むその時間の中において、私たちがあなたの御心にかなったものとして主を見て聞いて思い、そして私たちの体をあなたの仰せの通りのところに置いて道具としてお使いになるならば、主よ、あなたは御心にかなった使い、そのすべての働きに大いにあなたは報いてくださり、その報いは主よ、働けば働くほど大きな報いとなり、働かなかったら働かないでその大きく報われること、そして主に報われることはないということを今日の御言葉を通して主よ、あなたがしっかりと覚えなさいと教えてくださったことを感謝いたします。救いは本当に何ら変わりなく、ここにいるすべての兄弟姉妹があなたから信じて、そして受けることができました。救いに対してあなたが与えてくださった一でなり、これは本当にみんなが同じということです。ですけど主よ、あなたが私たちの働きの労苦をねぎらって、あなたが私たちに与えてくださる報い、その賞はそれぞれのその働きに応じてあなたが与えてくださるものですから、ある人は大きな人でなり、ある人は小さな人でなりかもしれません。主を感謝します。あなたが弟子として選んでくださったこのあなたの愛する弟子たちは、親は親、まだ自分の兄弟姉妹、自分の畑、それを全部手放してあなたについていった結果、主よ、とてつもなく大きな手なり、イスラエルの中に侮辱を裁く、そのイエス様と共に裁く、そしてイエス様と共に主よ、その権威の座につく大きな手なりをあなたが与えてくださったことを感謝します。今日の御言葉を通して主よ、この一手なりというものにいろんな意味がある、それをあなたが教えてくださったことを感謝します。天聖一同一人一人が一人も残らず、主よ、本当にあなたにあって同じ救いを受けて、そしてあなたの御心にかなった働き、葡萄園の働き、実を結ぶ働き、実を結ばせる働き、それを大いに働くことによって、主よ、あなたの愛する弟子たちがあなたにあって報われた大きなその報い、あなたと共に座り、イスラエルの中に部族を裁く、その報いに預かることができますように、主よ、あなたが天聖一同を祝福してください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主、私たちを報いてくださり救ってくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日皆さんがメッセージでいただいた通り、救いは早く救われても遅く救われても皆が救われているということは分かりました。でも私たちの救われてからの働き、それによってそれぞれが主にあって報われる、その報いの大きさは違うということも私たちは教えていただきました。だからクリスチャンとして本当にイエス様に後に大きく報いていただけるように、私たちの歩みが本当にイエス様の御心にかなった実を結ぶ働き、そして実を結ばせる働きができますように、 今日も主にあって祈っていきたいと思います。祈りましょう。
主よ、あなたが私たちを呼んでくださったことを感謝します。この働き人としてぶどう園で一緒に働く恵みに預からせてくださいました。ここにいる生徒たちともにあなたのために働いております。主よ、どうかあなたのための働きをしっかりとなして、そしてしっかりとあなたからの栄光のデナリを一人一人が受けることができますように、どうか私たちもあなたと共に働き人を主を募り、そして一緒にブドウ園で私たちの主人のために働かないかと募って、そしてより多くの働きができますように、そしていつ来るともわからないその生産の時、その時に主を来る前にしっかりと共にブドウ園で働く恵みに預かることができる私たちでありますように、どうか生徒たちが誰一人としてこの葡萄園を悪く管理することはないように、また主の同じ働き人を打ち叩いたり恥ずかしめたりすることはないように、そしてただあなたによって忠実に任された管理をして、そしてあなたからの、あなたが来られた時にはしっかりと働いている姿を見られて、そしてあなたから栄光をいただく私たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。アーメン。ハレルヤ、感謝します。
では主の祈りです。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 ではご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。